タネラジ。わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
新しい桜ソングを作曲しています。池田です。
全部タネにしよう、タネラジ。よろしくお願いします。衝撃的な作曲をしてるんですか？
はい。もうだってやっぱり一番ね、一番いろいろありますけど、一番売れるのは桜って曲でしょ、はい、とにかく。
いや、それは、まあある程度の蓄積がある方々が、あの桜っていう曲を作ったら、
一発屋になりつつあるダパンプが、ね、うん、この、あの、まあ何、アメリカの後に出す曲が桜ですよ。ね、で、思い浮かべばもういろいろあるじゃないですか。まあ、松江もあるし、もういろいろあるね。まあ、直太郎も。
森山直太郎がね、一番有名ですからね。
いっぱいありますよ。はいはい、桜もいっぱいあるんだから。だからここはもう桜さんに参入すれば、はいはい、僕も一流のアーティストになれるっていうふうに。
それで平成の話なんですよ。
ちょっと待って、ちょっと待って。平成終わっちゃう。どうしよう。どうしよう。もうダメだ。
平成から逃れられない人だな。
はい、ということで、コーナー行きましょう。
はい。
大丈夫ですか？
はいはいはい、
はい、ということで、
ここはいつでも大丈夫ですよ、はい。
今回は思っちゃったのコーナーでございます、はい、
うん、行きましょう、
はい。ね、さまざまいろいろ思っちゃうことありますよね皆さん、うん、でもね、すぐ忘れちゃうんですよね、
うん、
はい、ということであの時感じたことをそのまま思い出すのは難しい、だから流したあいつを拾ってみようというコーナーでございます、う
ん、はいはい
はい、今回も、岩崎の鮮度が完全に落ちた、うん、つぶやきから拾っていきたいなというふうに思います。そうですね、1週間経っちゃいますからね、もうね、うん、さあ、こちらですね、まず池田の拾ったもの1個目、
はい、
今年の森道市場悩むラインナップだな。さっき発表された分までだと裏で上野で開催される、ロータスミュージック&ブックカフェの方が魅力的ということで、はい、まあ、岩崎さんが、うん、いろんなところでやるフェスっていうのを、まあ、はい、チェックしてるっていうことはね、
はい、
リスナーの方だったらもう重々ご存知かというふうに思いますけども、
どうでしょうかね、はいはい、
この、まあ、どこでやるカフェスっていう話の中で、まあ、森道市場がやたらと評価が高いと、
はい、うん、まあ、去年の僕の中のベストですからね、イベントとして
2年連続でね行かれてますから、
2年連続ではないです、あれ去年
だけ、去年だけだっけ、
ニュータウンっていうのは2年連続で行って、
あれでもあれ愛知県の方でしょ、
はい、
1年前も行かなかったっけ、
だ1年前ザッケーです、
あ初めてだもん、
初めてではないんですよ。実は一番最初に森道市場っていう企画が始まった頃に、2回か3回連続で行っていて、2013年、4年ぐらいかな。
ちょっと飛んでるのか。
そうなんです。久々なんですよ。
あ、そう、ごめんなさい。じゃあこの話やめようね。
続いて。
そうそう。ということで、その森道市場を、はい、まあこれはプッシュされてる岩崎さんが、ちょっとムムムとなってるんで、
は
い、
うん、
これどういうことかなっていう、まあちょっと森道市場ね、まだこれいつなんでしたっけ、はい、始まるのは。
5月の末ですね。5月の末か6月の下旬、上旬ぐらいですかね。う
ん、なんでちょっと岩崎さんのつぶやきの真意も聞きつつ、うん、その、
はい、
いろんなところでやるフェス、うん、この、まあ、最新情報というか、
はい、
岩崎さんが、うん、見たいどこ、はい、見たい人なのか場所なのか分かんないんだけど、
うんうんうん、
ちょっとその辺を聞きたいなと思って、
はい、
このどこら辺に悩むがあったのかをちょっと教えてほしい。
まあ、基本的にその音楽フェスっていうか、まあ、フェスティバルに行くときは、うん、行きたい、絶対にこれは見たいなっていう、まあ、コンテンツなのか、アーティストなのか、みたいなものがあっていくわけですよね、基本的には。
やっぱアーティストなんですか？
はい、そのイベント自体に行きたいから行くっていうパターンもなくはない。でもそれはどちらかというとコストが低いもの、あんまり交通費もかからないし、うん、会場での、そのチケットでもそこまでかからないものについては、それをなんか堪能に行くっていう。まあ僕の場合ですと、5月の上旬に東京マップスっていう、うん、まあ、六本木ヒルズでやる無料の音楽フェスがあるんです。
うん、
去年だったら生き物係の水野さんが全体のコーディネートをしていて、今年は大橋トリオさんがコーディネートしていてみたいな2日間開催のあのフェスがあって、それは無料だし、六本木っていう場所も近いから、
うん、
別にメンバーがどうだろうと基本的に行こうかなと思ってたりするんですけど、
うんうん、
結構森道市場だと、まあ、名古屋までアクセスがかかるし、まあ、3日間開催だったりするので、
うん、
交通費じゃないや宿泊費もかかってしまうしみたいなことを考えて、結構ハードルは高いんですよ意外と行くにも、
まあまあ、ここからこっちからだと遠いわね、
うん、で今年今のところ出てるラインナップミュージシャン、まあ、かなりの数発表されてますけど、それを見る限りだと僕がどうしても見たいというか、今までに見たことがなくって、かつその森道市場という森道市場という場所だからこそこの人は見たいなっていう人がまだ発表されてないんですよね。
あ、まあ、好きな人ではあるけれどそこまで行ってみるかみたいな、うん、そういうことなのかな。
そうそう、今までも見たことがあるしとか、野外で見たことあるしなとかっていうところで、あ、それに比べると今もう一つの比較として出しているロータスミュージック&ブックカフェという、うん、まあ、上野っていうめちゃくちゃ近所でやるっていうのもそうだし、4000円ぐらいかな、チケットもそこまで高くはないし、うん、結構僕が好きな、崎山壮志さんとか、東郷、清丸さんとか、あ、ボノボスっていうボノボっていうバンドの蔡中峰さんとか、そういう方々が出る、しかも弾き語りみたいなところとか、あとはバリューブックスっていうね、結構アマゾンとかで、マーケットプレイスで本買ってる人にはおなじみであるところの本屋さんが出店してるとか、結構魅力的な要素が多かったりするので、
うん、
ちょっと今年こっち行ってみようかなっていうところで心が揺れてるって感じですね。
お、すごい、ライバル登場ってこと
なんですね。そうなんで、去年も多分コロータスってやってたんですけど、今年ちょっとたまたまタイムラインで見かけたので、
うーん、でも、まあ、被ってると日程が
だし、今年ね実は僕5月の上旬の連休の時に静岡行くんですよ、
うん、おたまたま別予定で、
ですね、静岡演劇祭というものと、うん、あとストレンジシード静岡っていう、
うん、
演劇、路上で無料で演劇を見せるみたいな企画をやったりするんです。
ほう、
5月の上旬3から5ぐらいかな、
出る
3から4僕は出ないんですけど、僕の好きなロロとか半中遊泳とか劇団さんがパフォーマンス、ママごとさんとかがパフォーマンスしたりするので、それ見に行こうかなと思ってると、結構5月そっちで、まあ、移動の交通費とか宿泊費とかかかっちゃうなと思った時に、ちょっと今森道市場の優先順位が下がってるかなって感じですね。
なるほどね、
はい、だコスト面とその魅力的なコンテンツっていうところを踏まえて、
うん、
今揺れてるっていうツイートです。
うん、
でかつ森道市場もうちょっと頑張ってくれたらそっちに行くよっていうメッセージも伝えたつもりではいます。
なるほどね、まあ、こう、そうか、まあ、岩崎さんだったらじゃあ誰が出たらいいだってあるの、もしかして。
いやいや、僕がね思いつくような人じゃない人がいいんですよねこんなとこ出してきたかみたいなのが来たら、
はい、
例えば山下達郎出てきたらそれは行きますよ。
あ、山下達郎だったら行くの、うん、それこそだって山下達郎とかだったらどこだって見れるんじゃないの
見れないですよ、たっけえし。
あ、いや、まあそういう、だってそんなこと言ったら桑田佳祐出たら多分すごい人来ちゃうじゃん。
でも来たとしても別にそこでいきなり売り切れたりはしないとは思うんで。
あ、そうなんだ。
それはちょっと見てみたいですね、山下達郎来たら見てみたいですけど、
来るかもよ、ポセイドン石川が、
ね、山下達郎ってアナウンスされてポセイドン石川が来たらみんなで石とか砂とか投げるって感じになりますよね。
面白いと思うけどね、うん、はい、じゃあもう一個いきましょうかね。
はい
はい、ですね、岩崎さんが本の紹介をしてまして、
はい、
プレスリリースも記事も同じようなタイトル使いになってきてるんだなということで、こんなに使える本はめったにない、うん、いわゆる日本版前編集長若林、
ケイ氏
という、はい、まあ、見出しでプレスリリースが出てまして、うん、これの、まあ、
はい、
リツイートというんですか、うん、ってことですよね、はいはいはい、でこのあれだね、タイトルにさ、この本の紹介なのに本のタイトルがないっていうあたり、
うん、
すごいよね。そこまで話しましょうか、学術出版社の世界思想社というところから文化人類学の思考法という本が4月の13日に出ますと、
はい、
で、まあ、その本を、まあ、この若林っていう人が、うん、まあ、褒めてて、 多分帯とかも書いてんのかな、うん、
なんですか ね
っていうのがまあそのプレスリリースとして出てまして、うん、で岩崎さんはこれ、うんうん、まあ、はい、プレスリリースについてちょっとトピックとして挙げてるみたいだけど、このまあ、ツイートの訳、うん、そして、うん、このタイトル使いについてちょっとお聞きしたいなというところですが、
なんか面白いなと思ったんですよね。プレスリリースってある程度その形式が決まってるというか、うん、僕自身もまあプレスリリース何個か書いたことはあるので、フォーマット的にその様子としてどういうものを入れるのかっていうのは踏まえているつもりではいたし、うん、当然その作品について扱うとか商品について扱う場合はその商品名作品名はタイトルには入れるもんだよなと思ってたんですけど、うん、このツイッターのタイムラインとかを考えたときに、うん、プレスリリースらしいプレスリリースのタイトルのリンクって多分踏まねえなと思ったんですよ。
まあまあね、宣伝しちゃうことは多いでしょうからね、うん、
それを考えるとこのタイトル使いって普通の記事っぽいし、実際そのリンク先を見てもちょっとその見出しがあったりとか、うん、普通の記事っぽい作りにして、まあ、すげえ短い記事にはなってますけど、うん、そこを考えるとこういう、あ、確かにこういうやり方別にその騙してるわけでもないしなって、若林さんのことは確かに若林さんがこんなに使える本はめったにないっていうことを語っているその文章もあるしなって思うと、うん、なんか意外とうまい作り方なのかもしれない、あの多くの人に読んでもらうためにはいい作り方なのかもしれないっていうのをちょっと思ってツイートしてみました、う
ん、これね、今の岩崎さんがリツイートしたリンクは PR タイムスっていう、はい、まあ、プレスリリースとかを、はい、まあ、まとめているサイトで、うん、あの、はい、まあ、多分ここにプレスリリースが来てそれを取りまとめてるんだろうけど、うん、まあ、例えばトップページとかで今出てるものとかを見ると、はい、ひらめきのプロセスを定式化した新事業の作り方と題して、うん、株式会社メウビート深田氏のセミナーをいついつに、うん、セミナールームで開催しますとかっていうのが多分出てくるんだよね、
う
ん、はい、田中圭とレスリーキーがテレビガイドパーソンボリュームなんとかで平成最後の究極セッションするとかね、うん、まあ、そういうなんかいわゆるこう宣伝したものがほとんどの中、はい、まあ、そんな特別かって言ったら分かんないですけど、だってこれ見るとさ、まるでこの若林さんが本書いたのかなぐらいに思っちゃうけど、う
ん、思っちゃいますね。確かにそこはあるんですよね、うん、
で冒頭のリードもちょっと そこそこ長く、
うん、
なんか変者の方がむしろあのサポートに回ってる感じもね、
うん、
しますけども、うんうん、推薦文も結構、まあ、ちょっと読めるような感じになってたりしますが、
うん、実際でも僕これ見てあの欲しくなって今度イベント行ってきますよ。
あ、そうですか、
4月20日かな、青山ブックセンターで あの松村圭一郎さんって、まあ、変人の一人の方と若林圭さんのトークイベントがあるので、
うんうんうん、まあでも確かにちょっとね、どういう本なのかなっていうのは気にはなりますよね、うん、ね、
面白そう
ということだったんですね、
うん、
なるほど。いやいや、これはあれじゃないですか、そこら辺まで見抜くのは難しいかもしれないけど面白いね、
うん
うん、ここがあれだよね、ツイッターつぶやきの難しいとこだし、これ覚えてた、ツイートしてたこと、忘れ
や、あ、僕がツイートしたことについてですか、
うん、覚えてた、
覚えてました、覚えてました。
あ、そうか、これが岩崎さんのこのなんていうか脳のパーツの一個になってるってことだよね
、まあ、パーツでむしろ切り離した感じに近いですけどね、はい、
やられましたということで、
そういうコーナーですか、やられ
ない、わからない、全然は違うと思いますけど、はい、まあいいでしょう、ということで、はい、思っちゃったのコーナーでは、人の思っちゃったをいろいろと拾っていきたいと思います。しばらくはまだ岩崎さんの思っちゃったをね、拾っていきた
いと思います。そこは池田さんいつでも出していただいていいんですよ、
はい、ということで終わりましょうかね、
はい、
はい、ということで、ここまででございます。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、タネラジ、また。